皆さん、こんばんは、インターネットの皆さん、こんばんは、おはようございます、こんにちは、パウロ秋元牧師が、11月16日に、手術を、腰部脊柱管狭窄症の手術をなさいまして、手術も無事、本当に神様が守られて終わりまして、今リハビリに入っている段階なんですね。それで今日は代行としてペテロ・クボタが、させていただきたい、ております。それで最初にですね、共に秋元牧師のためにですね、お祈りする時を持ちたいと思います。それでは、エゼキエル北島牧師、お願いします。
愛する耳に書いているお父様、あなたご自身の御手によって、手術が完全に守られて、無事に成功したことを本当に感謝いたします。さらにあなたご自身が主ご自身の癒しの御業を表してくださり、足のしびれや腰のしびれ、また、この痛みなどを取り除いてくださり、またリハビリを通してまた筋肉量が増やされ、さらにこの活発に、以前のようにどんどんこの世界に出て行かれて、また全世界、全国、またの教会を回られて、またこの教会をあなたご自身の御手によって牧されて、主の御心がなされてきますように、あなたの癒しが表され、あなたの御祝福が表されてきますように、すべてが益となってきますように助け導いてください。
はい、聖様、ありがとうございます。あなたが秋元牧師のその手術を完全に守ってくださり、またリハビリに入っていることをありがとうございます。主よ、どうぞすべての痛みを取り除き、しびれを取り除いてくださり、またどうぞ必要な筋肉がこの中で与えられて、本当にこう御心の一番早い時にあなたのタイミングで復帰して、さらなるあなたの働きに立っていくことができるように、主よ、どうぞあなたが支えてくださり、導いてください。秋元牧師の必要があなたはすべてご存知ですけれども、どうぞ祈られた祈りにあなたが豊かに応えてくださり、本当にこれを通してもあなたの栄光を豊かに表してくださるようにお願いいたします。それではですね、共に秋元牧師のためにお祈りする時を持ちたいと思います。それぞれ口に出してどうぞお祈りください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。どうぞ引き続きですね、お祈りを、続けていただきたいと思います。それではですね、イスラエルチーム、先日帰国、しましたけれども、そちらの方の動画が、2つできてますので、そちらの方の動画を最初に見ていただきたいと思います。お願いいたします。
地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の身を結びます。
ますか？
ただ一言、福音を述べ伝えたいと、それだけです。
御言葉を携えて、ね、今年語られた、この今年度語られたこの言葉をしっかりと握って、そして100倍の実を結ぶように働きを出せたらいいなと思っています。
新年度に与えられた御言葉をしっかりと握って、ここから神様に従っていきます。
ふるさとって言ってますよね。永遠のふるさと。彼らのふるさと、そして片息その上に立ったエルサレムってここだってこと。天から下ってくるエルサレムに永遠に神と共に住まい、永遠の価値の生活に入っていくということになるんですね。
この国で悟るっていう時にどういう過程があるかって言いますとですね、一つは御言葉を聞いて何を言ってるのか理解する、それとともにですね、もう一つは何かっていうと、理解するだけでは何も起こってこないわけですよね。具体的にですね。で、それを受け取るですね。あ、そうだな、ね、それまさにその通りであるなというふうに受け取ると、それが一つ次の過程となってきます。そして受け取ってそれに従い実行していくっていうことをね、こう主が言われてるんですね。
神の言葉に立つ、神の言葉に従うことがそのポイントなのです。言葉の力が現れている。神の言葉に対して真面目に対応するということが重要なポイントとしてあるということです。そしてそれがしっかりしているときに、私たちは御言葉の内容をより悟ることができるから、これを一つ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。私たちが神の言葉に立つならば必ず実は出てくるんですね。ですから皆さんはね、神の言葉に立っておられるので、まあ、よっぽど立たない人だって何かに立ってますよ。だから実はほんのちっちゃな実かもしれないですけどね、顕微鏡で見なければわからないぐらいの実かもしれませんが、しかしそれは出てきてるわけですよね。
悟るということを言ってるわけですね。これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。一にしろわずかにしろね、悟ったんですよね、具体的にですね。でその時に、実は実が出てきたわけですね。言葉によって歩む人を用いるんですね。
私たちは少しながら理解してます。いいですか。でさらに理解しているでしょう。その分素晴らしい感謝の恵みはね、20倍が30倍になったり40倍になったり50倍になったりしてくるってことですよね。
でもう一つあるんですね。はい、じゃあお願いします。
All right.
にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最10倍の実を結びます。ここがこう示されました。神の教えとか約束を理解し受け取り従う時に実が大きく生まれてくると、今年はいろいろな実が生まれてくるんじゃないかと、こういうことを期待しております。それでは賛美をお願いします。
今年のイスラエルチームはそのイスラエルの建国70周年というのにあたって特別だというふうに神様が語られているチームでした。後ほどまたそのイスラエルチームのことについて触れますので、心ゴスペルが今度ありますけれども、そちらの紹介映像をお願いします。 心ゴスペルですけども、今度は12月24日に、ザ・高円寺で持たれます。でこれも万のコンサートに向けての一歩ですので、ぜひですね、まあ、今これを見られている方で行きたいなと思った方もおられると思いますけども、ぜひいらっしゃってください。それではですね、2019年の白馬キャンプの紹介映像がありますのでお願いいたします。
あなたの生徒の方からありがとうございます。あなたの生徒の方からです。あなたの生徒の方からです。
湖で歩けるわけないじゃないですか、普通だったら。でも途中確かに死の許しの中でしょうが、疑いたくなってしまうようなことがいろんな形で許されていきます。
でも神様語ったのは何？全世界にまず出て行きなさい、行きなさいね。
でこの神様が この場に五輪で表してくださり、このキャンプを祝福してくださってるなってこと、本当にこのリバイバルの働きのために私たち一人一人をさらに用いてね、整え、そしてまた使わせてくださる。
明日でもほどの信仰でいいからこう使っていきなさいというような、
主に信頼せよ、主がなしてくださる、賛美の御言葉を持って背中を押していただきました。
神様だったりも一途になって自分の分を、ね、果たせるようにということを心から願っています。
神様はね、二つのことをね、私たちにしようとしています。一つは私たちを幸せにしたい、これは第一優先ですよね。罪を許してくださって永遠の命を与えてくださるっていうのはね、一番重要なことですよね。
永遠の命の恵みを学び与えてくださるのに、人生においてね、豊かな祝福が表されるように計画をされる。でまた私たちがまさに用いられるように、最高に私たちをよく用いられるですね。真に心を行いたいことは必ずしない、ちょっとその辺に示されて最高の人生、永遠の人生が最高ですけど、この世において、ね、大きなことが起こっていますし、この世において神が働くといかないのか。
スネルゴイキャンプっていう名前になってですね、同道者を集めて同道者の立て上げってことを目的としています。また演奏祭の方もありますので、どしどしとですね、映像を出していただきたいと思います。それでは1分動画の方をお願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト1です。反キリストは7年間の観覧時代に台頭する世界のリーダーであり、キリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて、全世界を支配し、クリスチャンを迫害し、神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのはダニエル書9章26節27節です。この来たるべき君主が反キリストと思われ、彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされ、その立役者となった反キリストは平和の使者として、また新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことに、それは平和のスタートではなく観覧自体のスタートとなり、殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは観覧時代前半の第4の封印、青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで、何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが、偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに開かれる第五の封印では、反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても反キリストによる粛清、 反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。カナン時代前半に活躍する2人の預言者も反キリストによって殺され、3日後に復活するまでエルサレムにさらされます。さらにダニエル書12章7節、黙示録13章5節7節を見ると、反キリストが42ヶ月間、つまり3年半の大患難時代に活動する権威が与えられ、一時的ではありますが生徒に打ち勝つことが許されるとあります。患難時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり、反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。
反キリストなんですけれども、一つポイントとしてあるのは、反キリストが、まあ、中東、反キリストはヨーロッパから出てくるリーダーなんですけれども、それが中東和平を締結すると、観覧時代の最初のところでということなんですね。それでトランプ大統領になったことによって、まあ、それが大きく進んだって思われるんですね。というのはエルサレムに大使館を、ね、移動させたわけですね。それによってもアメリカを仲介とした中東和平は難しいだろうっていうことになったんですね。そうするとアメリカがダメだったらどこかっていうと、ヨーロッパのリーダーっていうことで、だからそういう意味で反キリスト、今見ましたけれども、まあ、私たちが生きているこの時代において反キリストが立ってきて中東和平を締結するということもあり得ると、まあ、そういうような意味でこうそれが近づいているぞというところを、ね、見ていただきたいと思います。それで今回のイスラエルチームで天のエルサレムという言葉が開かれたので、その関連でちょっと話をさせていただきたいんですけれども、それで第二テサロニケの2章4節にこういう見言葉があります。ちょっとそちらありますね。彼はすべて神と呼ばれるもと、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。でこれは反キリストを指しているわけなんですけれども、これからそのどうなのかというと、反キリストが中東和平を締結して、でまた同時か、それからまあちょっと経ってか分かりませんけれども、第三神殿というのが神殿の丘に立ってきます。そして第三神殿にこの反キリストが立って、自分こそ神であるというとんでもない話ですけれども、そういうようなことになってきます。そしてまあそれからまあイエス様の再臨があって、千年王国があって、それでまあ神殿神地になるから第三神殿もなくなって、そしてどうなのかというと、新しいエルサレム、天のエルサレムがこう下ってくるんですけど、エルサレム、そして地のエルサレムをこう吸収するという話になるんですけども、今回のチームでやっぱりこう一つすごいことが開かれたのは何かっていうと、私たちはこうイスラエルチームの旅ごとにオリーブ山に行って礼拝したりとか、オリーブ山に行ってお祈りしたりずっとしてきたわけなんですけども、今回秋元牧師を通してですね、開かれてきたのはその理由です。で何かっていうと、そのオリーブ山の真正面に、実はですね、神殿の丘って黄金ドームが見えるわけなんです。そちらの方が見えるわけなんですけれども、何が開かれてきたかっていうと、黙示録の22章の1節2節でこう書いています。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との水座から出て都の大通りの中央を流れていたと。で天のエルサレムが、まあ、その神殿神地になった時に新しいエルサレムがこう下ってくるわけなんですけれども、そして地のエルサレムを吸収するんですけど、じゃあその、でその天のエルサレムというのは私たちが永遠にそこで神と共に過ごす、まあ、私たちのふるさとであり永遠にそこに住む場所なんですね。だからエルサレムって関係、自分は関係ないって思っている人がひょっとしたらいるかもしれませんが、すごく関係あります。私たちのふるさとであり、私たちが永遠にそこに神と共に住まう場所なんですね。でそれで新しいエルサレムがこの地のエルサレムに下ってくるんですけど、そこの中心が何かっていうと、神と子羊との御座。そして神と子羊との御座っていうのはどこかっていうと、それが、まあ、神殿の丘であり、シオの丘である。なぜそうなのかっていうのは、さっきちょっと開きましたけれども、第二歴代史の7章の、16節、今私は常しえまでもっていうのは永遠に、そこに私の名を置くためにこの宮を選んで聖別した、私の目と私の心はいつもそこにある。これはソロモンが 第二神殿を建てた時に神様がソロモンに対して言ったことなんですね。永遠にそこに私の名を置くと、私の心はいつもそこにあると、私の目と私の心はいつもそこにあるということで、どうなのかというと、それはかつて神殿があったそこであるということですね。で、私たちが何遍も何遍も何遍もなぜオリーブ山に導かれていたかというと、まさにその神殿の丘って真正面なんです。まさに主を礼拝する、そのいずれ天のエルサレムが地に降りてきて、神と子羊と御座が神殿の丘に据えられて、でその時に私たちは例えばオリーブ山からこう今礼拝してたんですけれども、それは何かっていうと、まさに千何百年先ですかね、そのこの先になって私たちが礼拝することを実は導かれていたということが分かったんですね。だからこれはね、最初秋元牧師がこの話をされた時、あまり皆さん感動してませんねって言われたんですけど、私も最初よく分かんなかったんですけど、繰り返し聖書を読んで、またその場所に行って、まあ、こうあそこが神殿の丘か、あそこにこう神と子羊の御座が置かれるんだということを、こうだんだんとそのことを時間を持ってですね、している中ではすごいことが開かれてきたんで、私たちはやがて、で何が開かれてきたかというと、天のエルサレムというのは天国なわけです。だから天国の情景がすごくクリアになってきた。今まで私のイメージだと天国というのは割とぼやっとした感じだったんですけど、そうじゃなくて天国には神と子羊の御座があって、そしてまあそこにはたくさん書いてますね、光はないと、神殿はいらないと、神がこう神殿だからということとか、いろんなことが書いてますけど、まさに そういうところ、そういう天国において私たちはそういう形で礼拝するようになるって言葉が開かれてきたんですね。だから、まあ、その私たちがいずれこうすることを神様がこう導いてくださったっていうのは本当に素晴らしいことだなと思います。でまたこの天のエルサレムが開かれるってことがどういうことかっていうと、私たちの地上の歩みとこうすごく関係があるんですね。だからどうなのかっていうと、私たちの信仰の地上の歩みともすごく関係して、でなぜは私たち天のエルサレムっていうのが私たちの最終的なゴールだからだっていうことをね、覚えていただきたいと思います。それで聖書、本年度の御言葉にいきたいと思います。マタイの福音書の13章の23節です。ちょっと待ってくださいね。読みます。ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと、そう書かれています。それでこれが今年度の御言葉なわけなんですね。ですのですごく重要なことです。で何が書かれているかというと、御言葉って書いてますけれども、 種まきの例えですけれども、神の言葉なんですね。で神の言葉をどう書いているかというと、まず聞いてですね、神の言葉っていうのは約束とか教えとか、まあ、含んでるわけなんですけれども、でその神の言葉を聞いて悟る、悟るってことですね。で悟るっていうのはどういうことかっていうと、理解すると、そしてその神の言葉に固く立つと、固く立つ、でそれはどういう意味かっていうと、受け取るっていうことと信じて従うと、従う、実行すると。でそうするとどうなるかっていうと、神の言葉、約束、教えを悟って、悟るだけだと、理解するだけだと何も起きないんですけれども、その神の言葉に固く立つ、受け取って信じて従うときに、必ず実を結ぶと、こういう原則なわけなんですね。それで、私たちの努力頑張りがあって何か実を結ぶってわけではなくて、あくまでも神の言葉、約束、教え、これが中心なわけですね。これがなかったら何もならないわけです。実を結ばないんです。だけど神の言葉 を、ね、約束と教えも含んで、それを悟って その神の言葉に固く立つときに必ず身を結ぶという事柄を、実は今回の主催チームの中でも繰り返し神様が、秋元牧師に語ってこられたことなんですね。でそれはどういうことかというと、まず最初にイスラエルに行くこと自体非常にこうかなりの覚悟がいったっていうふうに秋元牧師はおっしゃられていました。というのは一番恐れていたのはポーランドで倒れる入院することだってこと。なので一番確実は何かっていうと神の言葉を求めて、そして神の言葉に固く立つことだっていうことだったので、神様の言葉を求めて、そして行きなさいっていうので、参加されたわけですね。でそしたら順調っていうとそうでもなくて、実はエルサレムの朝ですね、こう熱射病でもう入院っていうところまで行ったわけですよね。ところが急に神様の言葉があって、そのままやりなさいっていうことだったので、入院することなくそこからガラッと変わって、神の言葉に立って、与えられてその神の言葉に立った時ですね、それから回復されて、その日は外野への移動だったんですね。でそれでまた新年礼拝の時に、その秋元牧師また隊長が日射病とかすごく出てたので、それでどうなのかっていうと、もう本当にこう最初の1分で御言葉を言いますから、それまで持ちこたえるかどうか、持ちこたえるかどうかわからないっていうことをおっしゃられたんですね。それで最初に1分間で御言葉を、今年度の御言葉を言って、でその後にまたこう回復していったわけなんですけれども、その時もやはり神の言葉に与えられてそこに固く立つっていうところがあったわけですね。 でも神殿礼拝が終わったら今度はアルベロさんがあって、アルベロさんの時もやっぱり途中から放送されてない、だけれども歩きなさいっていう神の言葉を聞いて、そしてそこに立った時にいつもの場所まで行ってですね、映像出ましたけれども、あそこで礼拝できたっていうのは本当に本当に主の特別な守りだったと思います。主に感謝したいと思います。でポーランドからね、最終日ポーランドに行ったら、あれ意図的って秋元牧師おっしゃいましたけど、本当そうですね。その着陸の15分前ぐらいから、着陸しますって直前の15分ぐらいで着陸する予定だったのが、それから旋回し始めて、それでなんか後で聞いた話だと、もうちょっと旋回してもらってたらですね、霧が生えたそうなんですよ。それでその予定してた便はちゃんと日本に帰ってるわけですね。ところが旋回して、で結局なんか300キロ離れたところにこう行って、でそこから12のグループに分かれて帰国になったんですね。でやっぱりそれも意図的だったなとすごく感じます。まさに大宣教命令を与えられて、イスラエルからこう全世界に使わすっていうのを、なんかこう実際にもうこう神様が導いたなと思います。それであとポーランドね、その時のものすごく使われてて、秋元牧師が使われてたわけなんですね。でその時に気持ちが悪いし、本当にこうフラフラって、でその時に神様に言われたのは、あなたは見てるところが違うと。神の言葉じゃなくて何を見てるかっていうと現象を見てる、疲れ、フラフラになってる、でこう非常に気持ちが悪いと、現象ではないと、神の言葉を見なさいっていうふうにその時に語られた時に、神の言葉に切り替えたそうなんですね。そしたらどうなのかっていうと、急にこう元気になって、それでレストランに行って300キロって言ったら先週間違えまして300キロ食べたら大変ですね300グラムです、すいません300グラムのステーキをね、たい揚げ、それを召し上がって、全部で召し上がったわけなんですね。だからどうなのかっていうと、で何を神様が見せてるかっていうと、明らかに現象にとらわれてはいけないと。目に見える現象じゃなくて、見るべきものは、私たちが見るべきものは神の言葉なんだ、神の約束なんだ、神の教えなんだ。そしてちゃんと吟味してくださいね。これがはっきりしたら、それを理解してその神の言葉に固く立つ、具体的には受け取って信じて歩み出すということが重要だということを、実は秋元牧師、今回の主催チームの中でも秋元牧師に繰り返し繰り返し繰り返し 語ってこられたことなんですね。でそれは秋元牧師に語られたってことは、当然私たちにも同じように語って、だから私たちもですね、これからいろんな現象的にはね、とても無理だ、そんなんダメだっていうことがどんどん起きてくると思うんですね。でその時にそうだそうだって、そういう声に乗らないでください。神は何とおっしゃってるか、神様が何とそのことについて言われてるのかっていうのをしっかりと確認して、神様がそのままで行きなさいと言ったらその前に行けばいいわけですね。でちゃんとそこを神の言葉、約束、教えを理解して、神の言葉に固く立って進んでいくってことをね、覚えていただきたいと思います。主の十字架の海外宣教の最初の時がですね、最初はあなた方を世界に使わすって言われたわけですね。まあ、ちょっとその時から言うとね、12のチームが出ていくなんてちょっと考えないことですけども、でその時になんか聞いた話だと、パスポート持ってる人が一人行っただけで、その英語もできないし、それから海外選挙のルートもないし、お金もないと。だけれども一つあったものがあったんですね。それはどうなのかというと、まあそれはちゃんと吟味されたわけですけども、本当に神様があなた方を世界に使わすっていう言葉を信じた人々がいたわけです。愚かにもその言葉を信じた人々がいたわけです。そしていろんなところに行って、まあ、ある神学校に行ったりとかで、私たちは世界に行くんだっていうことをいろいろ言ったわけですよね。そしたらそのことゆえにこう批判された場合もあったそうですけれども、結果としてこの30年の歩みを見て何があったかというと、愚かにも神の言葉を信じて理解して神の言葉に立った人々から、実は海外宣教の道がどんどん開かれていっていったわけです。だからどうなのかっていうと、明らかにこの、まあ、一つの真理って秋元牧師がおっしゃいましたけれども、原則通りなんです。種まきの例えで、種まきはどうなのか、種とは神の言葉であって、神の言葉を悟って理解して、そして神の言葉に固く立って受け取って進むものを通して、必ずって秋元牧師は映像で言われてましたね、必ず実を結ぶんです。必ずです。それは原則通りだからです。いろんなことがありますよね。例えばマリンさんのね、感謝と賛美で、マリンさんもすべてのことについて感謝しなさいと、まあ、すべてが益になるとね。でその2つ、大きく言えば2つの教えですけれども、聖書の教えですけれども、その教えに立った時にすごい実が結ばれてますよね、マリンさんを通して。でそれはどうなのかっていうと、ある時から神様マリンさんに、まあ、その語ってこられてですね、そしてマリンさん分かりました、私は残る生涯必ずもう全てのことを感謝することに決めますって言って決心して、 もちろん聖書に書かれているのは理解してたんですけど、あるところからそれを自分のものとして受け取って踏み出していった時に、マリンさんの感謝の賛美の働きが進んだわけです。同じことは私たち一人一人にも言えることです。私たちも神様の言葉を受けている人は、その言葉をで、よく分からない人はね、教会に与えられている御言葉を、そのことをそのまま受け取ってください。例えば年頭御言葉はマタイの福音書の13章23節でその通り受け取ってください。あるいはリバイバルね、もうすでに始まってますけど、リバイバル、また週末の働きっていうのは私たちのこう胸、また教会に与えられているこの飯ですから、それをその通り受け取ってください。それとともに個人個人にいろんな約束とかね、語らないということ、あるいは聖書が適用できる言葉ってあると思うんですけども、それを理解して、理解しただけでは何も起きませんって秋元さんさっき説明されました。そしたら理解したら、今度はね、全てのことについて感謝しなさいっていうのを100回聞いたとしても、理解していたとしても1回も感謝しなかったら何にも起きないですよね。何にも起きない。今回なんかイスラエルチームの中ですね、なんかタボル山でいろいろ大変なことがあったそうです。でその時ですね、まあ、なんかこう山頂に行って帰ることはできないと、それでなんかタクシーでこう分乗して帰るわけなんですけど、後ろからもこうなんかいろいろこう押さえたいとかいろいろ言われてですね、でその時にガティーズ・ワーキン・フォー・マイ・グッドみんなで歌ったそうです。そしたらですね、どうなったかっていうと、全部こうタクシーに一気に乗れてですね、帰れたって証しを聞きました。でどうなのかっていうと、教えが私たちの内側に、まあ、こう入ってきてるっていうね、まあ、ポーランドの時もそうです。係官の人がそれを感動して3回ぐらいおっしゃられたんですけども、あなた方本当にこう感謝してますっていうことで、その対局にですね、すごく詰めようっていうか、バンバン、まあ仕方ないといえば仕方ないんですけども、 まあ、帰れなくなったらどうしてくれるんだってことでね、すごく抱え感に言ってる人がいる。あの一方ですね、私たち大きなグループだったんですが、みんな静かにしててですね、そろそろ奇跡が起きる時期かなとかね、なんか感謝してる方もおられたし、まあそういう形ですね、あまさに感謝の教えが入ってきて理解して受け取った信じているので、まあそういう形で身が出てきてるということができると思います。で、今年度主が語られているのは、たくさんの実を必ず実を結ぶと。で、来年の今頃は間違いなくもっと祝福の実を見ているっていうふうに秋元牧師はおっしゃいました。なぜかっていうと、来年にかけてもっと私たちはさらに神の言葉、約束、教えを理解し、またもっと信じて従うからです。原則通り神様は働いてくださる方なんですね。ですので、まあ、ここで種まきの例えですけど、種とは神の言葉、そして3つの地がありますけれども、その地ではなくて良い地っていうところが、まあ、このことですね。神の言葉を理解して、神の言葉に固く立つ、でそれは受け取って信じて従う、実行することだってことをね、覚えていただきたいと思います。あと一言、時間ありますかね。はい、あと天のエルサレムの話をしました。新年度の話をしました。それとともに、主がおいでようなのですって語ってるんですね。で、それは今日 のアンティオキのデボーション歌詞も主がおいでようなのですですけど、ちょうどオリビアに行った時に、普通いないような非常に近くのところにロバがいたんですね。で、去年は白馬がやってきたそうです。で、これはね、やっぱりこれも神様が意図的にロバを送ってですね、で主がおいでようなのですと語っておられるんですね。それはチームに参加した人だけじゃなくて、全体に対してね、これからのリバイバーのさらに働きのためにですね、お一人お一人を主が呼び集めておられるということをね、ぜひ受け取っていただきたいと思います。それと最後に、祈りっていうのはやっぱり強力だなって思ったのは、秋元牧師の映像の中にね、椅子が出てきましたね。あれがすごかったね。あれはそのもうオリーブ山行くし、それからレオン牧師の教会にも行くし、新年礼拝も出るし、アルビアさんにも行くし、この十世豆腐にも行くし、あの椅子があったことで、秋元牧師が100回以上ですね、オリーブ山に行かれたそうですけど、今回ほど祈りやすかった時はなかった。その椅子が祈りの答えとして与えられたわけなんですね。だからやっぱり具体的にその祈った時にその必要が満たされるってことがね、具体的にそれを見せてくださっているとともに、今は神様は私たち一人一人にね、祈りを植えめるようにとも語っています。それで神の言葉にを誘って、神の言葉に固く立つってこと、それから天のエルサレムのこと、それから主がおいでようなのですっていうこと、祈りを強めること、まあ今回のチームを通してね、そういったことを神様語ってくださいました。お祈りします。愛聖様、あなたが今回のチームを通して非常に多くの祝福と恵みを注いでくださったことをありがとうございます。イエス様の名前によって祈ります。アメン。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。もし、罪があれば、それを主の前に悔い改めの時を持っていただきたいと思います。それではお一人お一人、癒しのためにお祈りください。愛聖様、あなたが癒し主であることを感謝します。主よ、どうぞ一人一人に触れてください。病んでいるところに触れてください。お願いいたします。イエスキリストの喉に見えずる癒されよ、癒されよ、癒されよ。腹膜に見えずる癒されよ、癒されよ、癒されよ。偏頭痛、イエスキリストの偏頭痛に見えずる癒されよ、癒されよ、癒されよ。愛聖様、今体に触れ、精神に触れ、あなたの癒しを表してください。主がこう一人一人に増えてくださっています。そのイエスキリストの皆によって顎関節症に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の名前によって祈ります。アメン。